今日は読ませていただきましたこの箇所とともに、聖書全体を通していつもよりもたくさん聖書を開くかなと開かさせていただこうと思っていますけれども、何を求むべきかということをご一緒したいと願っています。イエス様はこのところ三条の説教において求めなさいと語っておられますけれども、私たちはキリスト者として召し出された私たちは何を求むべきか、また私たちキリスト者にとっての力とは何なのかということを確認する礼拝とさせていただきたいと思っています。キリスト者にとっての力、あなたは何だと思いますかと質問されたら、こんなこと言う人いないと思うんですけれども、クリスチャンにとっての力ですか、それは学歴ですよ、あるいは経済力ですよ、あるいは社会的地位じゃないですか。まさかこの御影福音教会にですね、キリスト者にとっての力とは何かというときに、そのようなことをおっしゃる方は一人もいないと思います。けどもいかがでしょうか。しかし現実はそうしたものに引っ張られて時に落ち込んだり、あるいは上から目線で人を傷つけたり、あるいは傷ついたり、イエス様を知らない人たちとさほど違わない生き方をしているということがあるのではないでしょうか。そうしたことを思うときに、その背景には本当のところキリスト者として召された私たちにとって何が力なのか、私たちにとって私たちが求むべきものは何なのかということが明確にされていない、そういうことの上に私たちはこのような価値観に引っ張られるということが、頭ではそんなことではないと分かってても、じゃあ本当に力とは何なのか、求むべきものは何なのかと言われると、そこを確認をさせていただく礼拝とさせていただきたいと思っています。最初にですね、今週も牧師の書斎からにある文章を載せさせていただいたんですけれども、ちょっと読ませていただきますね。1904年前、人間の生命法則とは別に一人の人がお生まれになった。この人は貧しく別子の中で育てられ、遠くに旅することもなく高い教育を受けたこともなかった。しかし幼児の頃王を驚かせ、少年の頃には学者たちを驚かせ、彼が伝道を始めてからは自然法則を支配し、海の水の上を歩き、多くの病人を癒し、死んだ人をよみがえらせました。しかし彼はその代償を求めたことは一度もありませんでした。彼はその生涯において一冊の本も書かなかったけれど、彼に関する本は世界中で最も多く出版されるようになり、彼は作曲したことも絵を描いたこともないけれども、彼の言葉とその生き方は全ての芸術の最高の称賛の手段となっています。もちろん彼は学校を創設したこともありませんでした。しかし現在まで歴史に存在した全ての学校を合わせても、彼に習う生徒に比べればその数は到底及ばないのです。今まで行軍した陸軍と海軍、召集された国会、支配したすべての王たちも、この孤独な愛の人生を生きた神、一人の命、言葉なるお方、イエス・キリストよりも大きな影響を与えることはできなかったのです。 この詩を読ませていただくときにですね、味わわさせていただくときに、確かにクリスチャンにとっての力とは何か、求むべきものとは何かというなら、先に挙げました学歴や経済力でも社会的地位でもないということは、本当にクリスチャンが求むべきものはそういうものではないということが明確だと思いますが、では皆さん、私たちは本当のところをイエス様の血潮によって贖い取られたものとして何を求むべきでしょうか。キリスト者にとっての力とは、あなたにとっての力とは何でしょうか。読ませていただきましたこのマタイの7章は、そのことが直接に記されているわけではありません。けれども同じですね、ことが語られていますルカの福音書の11章を見ますと、ルカの福音書の11章を見ますと、9節からでありますけれども、私は135ページ、私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますと。うんぬんと続きますけれども、12節。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。ここを見ると、求むべきものは何かというならば、聖霊というようなことが言えると思います。とともに、マタイの福音書の6章の33節、有名な、そうすれば、それに加えて、それらのものはすべて与えられますと続く。そのマタイの6章には何を求むべきかというと、まず、神の国とその義とを求めなさいというふうにも記されているわけですけれども、聖霊ご自身をまた神の国とその義とをと、ともに、今日はですね、聖書の中から、4人の人物を取り上げさせていただいて、彼らが何を求めたのかっていう、そのところから、キリスト者は何を求むべきかということをご一緒に見たいと思っています。最初に創世記の中に登場するエソという人物、創世記の25章あたりを開いていただけたらと思いますけれども、エソ、それはアブラハムの子孫でありました。アブラハムの息子はイサク、そしてイサクには二人の息子が与えられますよね。ヤコブとエソという、エソーとヤコブと言った方がいいかもしれません。この弟は兄エソーのかかとを掴んで出てきたっていう、双子であったと、押しのけるものうんぬんという、この弟はですね、後に、神様から名前をイスラエルとしなさいと、そしてイスラエル十二族の父になるわけでありますけれども、そのヤコブのお兄さんエソーのことを見たいわけですけれども、彼は皆さん何を求めたかご存知でいらっしゃいますか。後ほど聖書を開きますが、ヤコブの兄が求めたものは何だったかというと、それは長子の特権の祝福でありました。長子の特権、それはアブラハムが神様と契約を交わす中で、いただいたもの。そして本来であるならば、アブラハム、イサク、エソーと受け継ぐべき ものと思われていたものでありますけれども、しかし、思わぬことが起こりました。ある時エソは野で狩りをしていてっていう、お腹が空いて帰ってきました。その時に弟のヤコブがこのレンズ豆でスープを作っていた。その時にお腹が減ってるんだと、私にそれを分けてくれと言った時に、欲しいなら今すぐ長子の剣を私に売ってくださいと。その時に兄エソは何と言ったかっていうと、長子の権利など何になろう、私は腹が減って死にそうだ、そう言って、弟に、明け渡すわけですね。そのことについて創世記の27章を見ますと、創世記の27章を見ますと、彼はそのことがこう記されているわけですけど、長子の権利を侮るといいますか、軽んじるというか、そうした姿がここに記されています。そしてこのエソはですね、どういうことがこのここで記されているかといいますと、父親がもう寿命が短いというそのことを自覚して長男のエソを祝福するという、故に野に行って狩りをして私の好きなこの鹿の肉を取ってご馳走をしてくれるなら、それによってお前を祝福しようと。けれども父親は目が見えないことをいいことに、そしてそのことをこの横で聞いていた弟のヤコブはこの兄のいない間に羊の肉を振って、そしてお父さんと私はヤコブですってエソウですと、そして祝福を奪い取られるということがここにあるわけですよね。そして帰ってきて、エソウが帰ってきて、そしてお父さん、私を祝福してくださいと、用意をしてきましたって、お前は誰か、私はもうすでに祝福を与えてしまったっていう、お父さん、私も祝福してくださいとエソーは言うわけですけれども、もうないと、私のために祝福をあなたは残しておかれなかったのですが、エソーは声を上げて泣いたというふうに38節にも紹介されているわけです。確かに母リベカと弟ヤコブの策略もありましたけれども、ここで長子の剣をまさにあの時にレンズ豆によって打った、そのことの上にと、 嘆くわけですけども、どうにもならない。けども本質的にはエソーが長子の権利を軽んじてしまったのが原因で、もうないということ。その中でちょっとヘブル人への手紙の、新約聖書のヘブル人への手紙の12章、新約聖書のヘブル人への手紙の12章の16-17節、441ページ、441ページ、ヘブル人への手紙の12章の16節、17節を読みますと、このことについて、このエソーのことについて聖書は何と言っているかというなら、また、不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソーのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと願ったが、退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。ヤコブにもう渡してしまったはずの祝福ですけれども、兄として、けどもそこに自分も加えてくれと、私には残ってないんですかっていう。彼は本質的なことを見失っているわけであります。すでに譲っているっていう。そしてここに悔い改めがないっていう。なんと私は軽率なことをしてしまったんだろうという、そういう反省がここにあるかというならばない。ですから彼が求めたのは何か、求めたのは何かというと、ただもらえるはずの祝福をもらえなかった悔しさということで、エソーの心は神を恐れるものではなかった。ヘブル人の手紙、エソーは心を変えてもらう余地がなかった。神様の前に自分というものを、自らの心を差し出すということはしないままで、もらえるものなら長子の特権をという、そういうものでありました。求むべきものは何かっていう、もらえるものだったらもらっとこうかではなくして、神はその心を見られるという、動機というものが大事なんだということを私はここから教えられるのではないでしょうか。二人目の人物でありますけれども、ソロモンについて、皆さん、ソロモン、神様がおっしゃいましたよね、あなたに何を与えようか願い、あなたに何を与えようか願い、列王記、第一列王記の三章でありますけれども、あなたに何を与えようか願い、神様からそのように御声を聞いたとき、ソロモンは父ダビデがイスラエルの王国を統一し、そして二代目の王としてその国を引き継いだときに語りますよね。あなたは何を願うのか、与えようか願うときに、主よ、あなたは私のしもべ父ダビデに大きな恵みを施されました。我が神主よ、今私は私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。どうして父のようにこのたくさんのイスラエルを治めることができるでしょうか。それでと彼が求めたのは何だったかというと、 3章の9節にありますけれども、第一列王記の3章、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。彼はそれを求めました。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心を与えてください。列王記の3章でありますけれども、この祈り、この求め、ソロモンの祈りが神様の心を動かしたのは皆さん私たちよく知っていますよね。そしてソロモンは上よりの知恵をいただきました。厳密に言えばこの上からいただいたものは判断力であり、統率力と言ったらいいでしょうか、統治力と言ったらいいでしょうか。そうした中で有名なのはソロモンのエピソード、二人の夫人がソロモンのもとに、王のもとにやってきてっていう、寝てる間に私の子供をこの女が奪ったんです、いやそうではありませんうんという、それが私の子供ですと、両方とも私の子供っていう中で、ソロモンは何と言ったんでしたっけ、そんなに二人が私の子供というなら剣で二つこの切って化けてしまえと、時に一人はそうしてくださいけども、もう一人は王様やめてくださいと、時にその女にその子を出しなさい、その母親の子供であるとみんな驚いたっていうようなことでありますけれども、本当に驚くばかりの、あなたは何を求めるのか願いということの中で、判断力を、統治力を求めたソロモンは本当に、それが神様の御心、神様の心を動かして上よりの知恵をいただきました。けれどもソロモンはどうかというと、神様に対して忠実だったかというと、彼は力が強くなるにつれて諸外国の女性を妻としてめとるようになりました。そして結果ソロモンは諸外国の神々も拝むようになりました。今日いっぱい開きたいところがあるのでちょっと飛ばしてしまっているんですけれども、ちょっと書いてもらっていいですかね。第一列王記の11章の3節、第一列王記の11章の3節、第一列王記の11章の3節には600ページでありますが、ここ2節から読んだ方がいいかもしれませんね。この女たちは、主がかつてイスラエル人にあなた方は彼らの中に入っていってはならない、彼らをもうあなた方の中に入れてはならないさもないと、彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われた、その国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のつまめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。確かに、どうして私がこんなにもたくさんの国の民を治めることができるでしょうか、判断力を、統治力をくださいと、それは神の御心にかない、神様の心を動かしましたけれども、しかし神に対してソロモンは忠実だったかというと、今読まさせていただいた通り、700人の王妃と300人の妻がいた。ソロモンは長寿とか富とかは 求めませんでしたよね。長寿や富をっていう、そういう意味では良かったけれども、ベストかというならそうではない。結果ダビデ、ソロモンと続いた後、3代目には国は北イスラエルと南ユダにこう分かれてしまうという、そんなことなんですけれども、今エソを見てきました。その動機は何だったのか、神の祝福を、長子の祝福を求めたけれども、神を恐れるものであったかと、その動機は何だったのか、そしてこのソロモンについて、もう一人人物ですね、ダビデを見たいわけですけれども、皆さんダビデについては詩編の27編、詩編の27編4節、929ページ、ダビデは何を求めたかというなら、詩編の27編の4節を言いますと、私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎにその宮で思いにふけるそのために、私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むこと。同じ表現が詩編の23編にもあります。まことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう、私はいつまでも常しえに、何ですか、主の宮に住まいましょう。皆さん、エソ、ソロモンと見てきましたけれども、ダビデは何を願ったかというと、神と共に生きる人生を求めました。主と共にあること、主の家に住むこと、もちろん私たちはダビデがいくつもの失敗をしたことを知っています。自分の部下ウリアを殺して、その妻バテシバを奪うというようなこと、あるいは自分の力を誇示するために神様の御心を求めず、人口調査を、自分の力がどれほど大きいものかということを世に示すためにと人口調査をしたりと、あるいはさらには確かに自分の子供たちを正しく教育できたかというと、そうではなくて、アブサロムに追われてっていう、エルサレムを押し、都押しをしていかなければならないということもあったりしました。けれども聖書は何と言っているか、ダビデとこの息子ソロモンとを比較してですね、もう一度、第一列王記に書いていただきたいんですけど、第一列王記の11章の4節、第一列王記の11章の4節を見るときに、先ほど見た700人分のというところですけれども、ダビデとソロモンと比較して、その違いについては聖書は何と言っているかというと、600ページ11章の4節を読みします。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかったと。ダビデの心とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかったと。ということは、すなわちダビデは主と 心が常に一つであることを願った、求めたということです。ダビデは何を求めたかっていうと、神様と私の心が一つであるように。繰り返しますけれども、ダビデに失敗がなかったわけではありません。けどもダビデは失敗をもし犯したとしても、その時反省をして深く自分の行いを悔いて、そして神様と一つになるようにと歩みをまた改めていくっていう、すなわち主と共に歩み、主と心を一つにすることをダビデは何よりも求めたっていうことであります。でこれは誰の生き方かって言ったら、父なる神様と心を一つにする生き方って、これ誰かって言ったら、これがまさにイエス様の生き方。イエス様は何を求めたかっていうと、父なる神様と一つになることでありました。お話を終わっていきたいと思いますけれども、もう一箇所聖書を開いてください。ヨハネの福音書の10章をご覧ください。ヨハネの福音書の10章、30節。199ページ、27節あたりから読みします。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らも知っています。そして彼らは私についていきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝っていたいです。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。そして私と父とは一つです。これを聞いてユダヤ人たちは石打ちにというふうにこう言うわけですけれども、神様、イエス様、神の御子であるイエス様が何よりも求めたものは何かっていうと、父なる神様と一つになること、思いが一つになること、それがイエス様が求めたものでありました。そしてイエス様はそのことのために私自身を性別しますとヨハネの17章では言っています。私の願いは私だけではなく、彼らが父よ、私とあなたが一つであるように彼らも一つになることですというふうに語られたわけですけれども、もう終わりたいと思いますけれども、皆さん、私たちが求めるべきものは何かという、私たちにとっての力とは何かという、で極論になりますけれども、皆さん、イエス様はクリスチャンが毎週日曜日に教会に通えますように、私がいなくなってから通えますようにと祈っていませんね。あるいはイエス様は、私を信じるクリスチャンたちが聖書を学問的に、学ぶ知識が豊かに与えられますようにと、そのようにも祈っていません。クリスチャンたちが豊かに奉仕することができますようにということもイエス様は祈ってないです。イエス様は父なる神と一つになるように、私と父なる神が一つであるように、彼らが一つであるように、神と共に歩むこと、神と心を一つにして生きるっていう、イエス様の祈りと願いはこの二つに尽きるわけです。求めなさい、 そうすれば与えられますという言葉を用いて、確かに私たちは神様にどんなことでも求めることができるでしょう。イエス様がそのようにおっしゃっています。経済的な祝福であれ、自分の人生における昇進であれ、日ごとの必要のためであれ、人間関係の改善であり、病気の癒しや健康であったり、孫の健康であったり、いろんなことがあるでしょう。でもエソーの生涯、ソロモンが求めたもの、ダビデが求めたもの、そうしたことの中で私たちがこの朝受け取らさせていただきたいのは、やはり心の動機というものが大切であって、そして何よりもイエス様ご自身が求めたものは何かというなら、イエス様の求めは父よ、あなたが見ておられるように私は物事を見ることができるように、あなたが聞いておられるように物事を聞くことができますように、あなたが感じておられるように私も感じることができますように、あなたと一つであることができますように。これがクリスチャンにとっての力だということを、経済力を持つことや私たちが高い地位につくことや、あるいは学歴がどうこうっていう、そういうものが私たちにとって力かというならそうではないっていうこと。私たちにとってはイエス様が 見るように見、聞くように聞かれ、感じるように感じること、それが私たちの力なんだ、私たちが求めるべきものなんだ。そしてそれが神の国と神の義とを求めるということであって、イエス様が感じ、イエス様が見るように、イエス様が聞いておられるのを聞く、そのためには聖霊の助けなくしてそのように生きることができないので、私たちは聖霊を求めるということ。くどくなりますけれども、皆さん、キリスト者にとっての力とは何かっていうと、イエス様と一つになることが力なんだということ。騙されないように、目をくらまされないように、経済力や高い地位や学歴や、そんなものが私たちの力ではないという。最初に紹介させていただいたイエス様の生涯、遠いところに旅をしたわけでもない、どっかの学校に行ったわけでもない、しかし、すべての人に勝る影響力を今なお、この与え続けている、それは心は神と一つだったということです。神様と私たちの心が一つになるときに、神様が働かれる人生を私たちは歩み始める。神様と一つになるときに神が働かれる。見えないところで自分の知恵と手腕で、あるいは財力に物を言わせて何かをするという人、そういう生涯とは、何かが起こった時に、いやー素晴らしいですね、誰々さんのおかげですねというようなことではなくて、神が働かれる生き方、それがキリスト者にとっての力であって、それは神様と心を一つにするっていう、キリスト者にとっての力っていうのはそれ以外にないということを、今日この朝皆さん、イエス様、あなたが見ておられるように物事を見るものとさせてください。あなたが聞いておられるように聞くことができますように、あなたが感じておられるように感じることができますように、あなたと心を 一つに生きるものであらせてください。お祈りをいたしましょう。そのようにしましょう。